第4章、人の心を動かす教室のビジュアルデザインの作り方。1、女性は見た目で共感する、一瞬で引きつけるホームページのデザイン。あなたは女性誌と男性誌のレイアウトを比較したことはありますか？ある雑誌編集者の方のお話だと、女性は画像を斜め読みした後にもう一度最初に戻って文字をゆっくり読むのに対して、男性は最初から順序立てて文字も画像もしっかり論理的に把握していく人が多いのだそうです。これはウェブサイトでもほぼ同様の傾向があり、女性はまず画像から入ります。ホームページの入り口となるトップページの画像の印象で、その先を読むかどうかを決めるぐらいに画像は重要なポイントを占めているのです。ホームページはあなたの分身でもあり、お客様に申し込みをいただく場所として位置づけた場合、ホームページには制約できる流れがなくてはいけません。その最初の取っかかりがホームページのトップページなので、最初に皆さんが目にする画像が、特に女性相手の教室のホームページでは集客上重要なポイントになります。では女性相手の教室のホームページにはどんな画像が良いと思いますか？良い画像とは、未来の生徒さんがワクワクする画像です。例えば、1、教室で作ることができる作品、料理や雑貨などの憧れられるような写真。写真は先生の作品と生徒さんの作品を分けて掲載した方がいいと思います。先生の作品は生徒さんが目指すべきお手本になるものですが、生徒さんの作品は、私もここまでできるんだ、やってみたいと思ってもらうことがポイントです。生徒さんの作品はすべて掲載する必要はなく、あなたがいいなと思ったものをピックアップして掲載しましょう。できれば、作品を作った生徒さんの感想も載せられるとベターです。2、すでに教室に通っている生徒さんの幸せそうで楽しそうな笑顔。笑顔は人を引きつける鉄板のアイテムです。修行のような厳しい教室でストイックに学びたい方がいるのも事実ですが、全体の傾向としては、楽しそうな雰囲気が教室選びの動機になるケースが多いです。ですから、生徒さんの笑顔は新しい生徒さんを呼び込む写真の一つになります。3、思わず会ってみたくなる先生の笑顔と通いたくなるような教室の雰囲気。生徒さんの笑顔と同様に、先生の笑顔も選択のポイントになります。もちろん先生の写真などなくても、作品写真だけで集客できている教室もあります。単純に確率論の話です。しかし、せっかくなら、どんな先生に習えるかを判断できるプロフィール写真がある方が、初めて通う生徒さんにとって安心感があるのは間違いありません。これらの3点が王道です。いずれにせよ、ポイントは、生徒さんのなりたい未来の姿を想像させることです。それが作品なのか、居心地良さそうな空間なのか、人物なのかは別として、教室に行きたい動機に関わる要素を表現する写真を効果的に配置することが、ビジュアルデザインを考える上で外せない観点です。2、コンセプト、動線設計をビジュアルデザインに反映する。教室のコンセプトは集客を左右する要因です。そしてコンセプトをホームページに表現して、お客様にお申し込みいただけるようにホームページをデザインすることもビジュアルデザインの一つです。私が考えるビジュアルデザインとは、単にホームページのデザインが綺麗とか、掲載されている写真が綺麗とか、見た目レベルの問題ではありません。もっと根幹に関わる部分。先生自身の仕事への熱い思いと、サービスを享受する顧客側のメリットを、文章と写真で表現すること。それがビジュアルデザインであると定義しています。コンセプトをデザインで表現すると、どういうことになるのでしょうか。 例えば、あなたが教室に来てほしいと思う生徒さん像が、50代、生活にゆとりのある、品のある暮らしを好み、上質で本物の品質を好む方だったとしましょう。そして、この方が好むデザインを想像します。本物志向などからイメージされるエレガントな路線。色で言うとボルドーやバイオレット、シルバー、ブラウンなどの落ち着いた雰囲気。図形で言うと直線よりも曲線を多用して柔らかさを表現するなど、ターゲットとする顧客が好むデザインとは何かを考えて、色やフレームなどのデザイン全体を決めていきます。また、動線設計についても同様で、サイトに訪れて順を追ってページを読んでいくと、どんなサービスを提供してくれるのか、先生の人柄などが分かりやすく書かれていることが重要です。自然と申し込みたくなる動線は、メリットが分かりやすく書かれていて、いいタイミングで申し込みボタンがそこにあることが大事です。すごくいいデザインなのに、申し込みボタンが探せないホームページをいつも残念に思っていました。ホームページの目的が制約であるとするなら、その目的を達成できるデザインであるべきだと思います。それが、制約できるビジュアルデザインなのです。3. 生徒さんに愛されるホームページデザインの特徴。一昔前だと、女性はピンクが好き、だからピンクを使っておけばいいというレベルの大雑把な色彩イメージでサイト作りもされていたと聞いたことがあります。でも、現在はピンク一辺倒ではなく、洗練され、見た目にも美しいデザインのホームページが増えてきました。デザインは単に色彩調和だけで表現するものでもなく、ホームページの内容をビジュアルとしてきちんと伝える役割も兼ね備えています。私がおすすめするホームページデザインとは、綺麗なだけではなく、きちんと制約につながるデザインです。見た目が美しいだけでは制約、申し込みには至りません。そこにはきちんとした法則があり、それに沿って構成されているホームページは、見た目が多少デザイン的に悪くても、生徒さんに伝わるホームページなので、制約率が高まります。では、どのようなホームページのデザインであれば、集客ができ、かつ申し込んでいただけるのでしょうか。まず、ビジュアルという点から言うと、写真の要素がとても大きいことは間違いありません。また、事業全体のコンセプトに沿ったカラーリングは、例えば、清楚、格式がある、親しみやすい、安らぎなど、そのコンセプトが持つ特徴を表現するということが必要です。ただ、それよりも制約率に関与する大きな要因があります。それは、共感を得ることです。具体的には、実際に通っている生徒さんの、なぜこの教室を選んだのか、先生のどんなところが気に入ったのか、実際に通って得られたことはどんなことなのか、というコメントを顔写真入りで、生徒さんの声として掲載してあると効果的です。まとめとして、デザインとは、色や写真のアイテムだけのことを指すのではなく、信頼を得るために、生徒さんが一番知りたい情報を分かりやすく掲載することです。トータルで写真と文章をデザインしていくことが、結果として生徒さんに愛されるホームページになります。4. すぐに申し込みたくなるホームページ、写真の見せ方。ホームページで生徒さんと最初に出会う場所はどこだと思いますか？それはホームページの入り口であるトップページです。ここが最初に見られる確率がとても高いです。ということは、トップページは人で言うと第一印象を決める場所になります。第一印象は3秒で決まるという話があるくらい、人は瞬時にその人のことを判断しているそうです。ホームページもほぼ同様の時間です。ホームページを開いた時に最初に飛び込んでくるページを、ファーストビュー と言いますが、このファーストビューも人間同様に3秒以内にその先を読むかどうかを判断するくらいに重要な場所です。そしてこの重要な場所にはメインビジュアルになる写真を配置することがとても多いです。ホームページに限らず、ブログのトップページでも他の媒体でも最初に見てもらう写真はとても重要です。では、どんな写真が良いのでしょうか。一言で言うと、どんなホームページか一目でわかる写真です。教室系の先生のホームページなら、1、教えているアイテムの写真。2、教室で先生が楽しく実習している写真。この2つが順当なところです。3、ご本人の写真を載せるのもいいでしょう。コンセプトであるプレゼントしたくなるような綺麗な成形のパンを掲載することで、見た瞬間にこのパンを習いたいと多数の方に思われ申し込んでいただきました。ホームページ全般にわたって使う写真はコンセプトを表現している必要がありますが、とりわけトップページに使う写真はとても重要なので、教室の趣旨をしっかり表現できるような魅力的な写真をセレクトしましょう。5. すぐに申し込みたくなるホームページ。カラーコーディネート。ホームページの全体の印象を決めるのは、全体のテーマカラーです。写真とテーマカラーは密接な関係にあります。カラーを決める上で大切なのは、教室が持っている雰囲気と、教室に来てほしい理想の生徒さんが喜ぶ雰囲気が合っていることです。例えば、子連れ OK、30代のママをメインターゲットにした料理教室であれば、堅苦しくないカジュアルな楽しい雰囲気を前面に出したポップカラーで構成しても良いと思います。私のファン教室は、もともと50代をメインターゲットにしているので、大人女性のパン教室です。自分の時間を好きな趣味のために使う、ゆとりの時間と空間を提供しているので、大人サロンのイメージです。よって、少し高級感のあるグレイッシュトーンをベースに、ゴールドをアクセントにして、ライトグリーンを差し色に展開しています。会社のロゴは、全体的に丸みを帯びた秀麗な飾りを使い、L をデザイン化しています。パンの材料、小麦の方を外側にあしらい、ディブラの愛には、女性を輝かせたいという事業ミッションを表現した星印を入れ込んでいます。カラーリングは、小麦の豊穣を表す金と、植物や自然を連想させるライトグリーンで、調和と安心感を表現しています。このように、ロゴが事業内容を表している場合には、ロゴの色を使いホームページを構成すると、違和感のない仕上がりになります。トップの写真同様に、全体を表現するビジュアルとして、カラーは上手に活用したいですね。業種や年齢層によって好まれる色も変わります。それに加えて、あなたらしいキラリと光る個性も必要です。このエッセンスはカラーリングに関わってきます。パンだから黒は使ったらダメ？いえ、そんなことはありません。高級パン屋さんなど、黒を背景にしたかっこいいパンが並ぶホームページも存在します。ホームページのコンセプトは、主に写真と文章で表現していきますが、心理的に影響のあるカラーも大切です。全体を貫くコンセプトを表現できるベースカラーを上手に使うと、見た目にも伝わりやすく、申し込みもいただけるサイトになります。6. 教室の魅力が 200% 伝わる写真の撮り方のコツ。私が教室を始めた頃は、今ほど SNS ツールがたくさんあったわけではないので、主にブログ、アメブロと、メインのホームページでほぼ集客ができていました。そして同時に、今ほど皆さんが気軽に写真を撮る環境ではなかったので、写真をたくさん載せているブログやホームページも、そんなには多くなかったように記憶しています。 当時は一部の人の専門分野のように思われていた一眼レフでの撮影も、機器の向上もあって、誰でも手軽に綺麗な写真を撮れるようになりました。また、スマートフォンのカメラの性能向上に伴い、インスタグラムでの写真を通じた交流も盛んになってきています。この時代において、写真が綺麗に撮れることは、教室の先生においては必須のスキルになります。このような状況になると、何気なく、漫然と撮っている写真レベルでは、だんだんと生徒さんの興味を引きつけにくくなってきています。写真撮影の技術の話は、ここでは語りきれないので割愛しますが、一つだけ重要なことをお伝えします。それは、写真も文章も一番大事なことは、誰に何を伝えるのかを決めることです。例えばパンの写真一つであっても、私が撮る写真とあなたの写真は、同じパン教室の先生であったとしても、伝えたいイメージは異なるはずです。なぜなら、おそらく私が集めたい生徒さん像と、あなたが集めたい生徒さん像は違うからです。伝えたい人に分かりやすく伝えるために写真があるとするなら、撮るべき写真が変わるのは当然です。教室の生徒さんとの交流、レッスン風景、出来上がった作品、どの写真もあなたの未来の生徒さんへのメッセージになります。魅力を 200% 伝える写真を撮りたいのなら、まずはあなた自身が自分の教室の魅力を理解した上で、その趣旨を表現できる写真を撮ることが必要になります。